赤井真一さんからいただきました。5月4日は名探偵コナンの工藤真一の誕生日です。皆様は誕生日まで把握しているキャラはいますか。2022年5月4日赤井真一ということで、どうですか。
私はね、一キャラだけありますね。
一キャラ、
うん、はい、
何でしょう。
機動戦士ガンダムのアムロレイです、
うん、めっちゃ意外なんですけど
ですよね。
ガンダム全く
興味ないじゃなく、いやいや全く興味ないことないですよ。
興味ゼロじゃない。
ゼロじゃないです。見てますから、ちょっと待って。実は僕と同じ11月4日なんですよ。
自分が大好きってこと
ですか。違いますよ。
自分が好きなだけ
じゃなくて、自分の誕生日有名人選ぶでしょ、探すでしょ。
まあね。
したらダントツでやっぱアムロレイの知名度が強いんですよ。
そうなんだ。
はい。
あ、そんなことで言ったら俺名探偵コナンの生みの親である青山剛昌先生と同じ誕生日。だから俺の勝ち。
創生神。
俺の勝ち。
いやでも青山先生は安室さんっていうか、ね、声優の、うん、あの方も大好きだから安室レイとかいろいろやってくれたんで。
そうそうそうそう。
ギリギリ僕も同じぐらいです。同列ぐらい。
そういうこと？
同列ぐらいです。はい。
どう？
私は。ゾロが11月11日で、サンジが3月2日。
うわあ、なるほど。
はい、は覚えて、
ゾロ目とね、サンジでね。
やっぱ英二先生はそこを覚えやすく。
あ、なるほど。
何かは7月3日だし、
なるほど。
何かは5月5日だし、わかりやすく。
そうなん、立川談志師匠1月2日だけどね。
惜しい。
キャラっぽいですけど、
すっげえバカっぽい誕生日だな。
そうですね。
いいなぁと。石井氏はどうですか。
そうですね、私もワンピースは覚えやすいので、まあ何人か知ってるキャラいました。はい、あとは私の初恋のキャラの、ゴシックっていうアニメの主人公、九条和也くんっていう子いるんですけど、
ね、
はい、私の子はもう初恋、本当にもう小学生女子だった子の初恋の男の子なので覚えてます。9月2日です。
おー、すげえ覚えてるもんなんだ、
はい、
へー、いや、俺と比嘉君は自分の誕生日しか知らなかった。
そうですね。そこからしかね、あれですからね。
自分大好きだもん、ね。
誕生日もサムさんがいます。
え？
ダンサーのね。
ダンサーのサム？
ダンサーのサムさん。
あ、だから、アムロ違い？
そう、アムロ違い。
つながった。つながりましたね。
というわけで、5月の編集部、米粒しあきの三京達夫です。
比嘉萌えるです。
これあぎの野崎です。
石井美久です。
はい、というわけで、今日はね、国井さんがちょっと戦地に赴いてるということ
で、そういう時期ですからね。
まあね、はい、5月の編集部はこの変則メンバーですね。
はいはい。
この4人ってないよね、過去も。
ないと思います。
なんかそうですね、もう1人でいるとかはありますけど、この4人ってのはないですね。
そうだよね。
多分。
いやー、だからちょっとね、今日どうなるかちょっと不安なんですけど。
大丈夫ですね。
石井氏久しぶりですけど、どうしてましたか。
あ、久しぶりです、
うん、
ちょっと体調崩したりなどしていました、はい、う
ん、
あと
舞台超やってたもんね。
うん、そうなんですよ、降板になっちゃったりとかあったんですけど、はいはい、うん、もうね、家に引きこもって、うん、ちょっと私バーチャル YouTuber にハマってしまって、
マジで
終わりの始まりになってしま
いました。いや、すごい。
いや、ちょっとでも結構ファンが結構硬いので、うん、あんまりちょっと
言えない、
語るのちょっと怖い。
いやー、たまに始めはね、発言に気を使うよね。わかるわかるわかる。
そこは俺みたいに何も考えずに喋ってくださいよ。
それでいいと思う。
いや、結構熱持ちでも最近 VTuber の話題が結構あって、で、アニメ好きと割と相性はいいんじゃないかっていう話があったんですけども、うんうんうん、じゃあ早速朝記者から届いております。以前の配信で VTuber はキャラと声優が分離していないことに魅力を感じるという話が出ましたが、それについて引っかかることがあります。まず VTuber 活動って中の人に大変な精神的負担をしてもらった上でこそ成り立つ芸当だと思います、
うんうん、
連日のライブ配信にとどまらず実況動画の作成、各種 SNS の発言、それらの多種多様な活動を外の人という被り物を24時間脱がずに行うことは、中の人がキャラに飲み込まれる怖さと戦いながら危ない一本橋を渡っているように見えてしまいます。現に 心労が重なって活動停止に至る VTuber も多いそうですし、そんなハラハラする VTuber というものを小生はついつい敬遠しています。やはりワンクールで一旦終わってくれるアニメキャラクターという声優、アニメキャラクターと声優という関係性の方が中の人への負担分散やコンテンツの長寿命化という観点からも健全であると感じますが、いかがでしょうか。なるほどね。
なるほど。
確かに声優さん一人のキャラだけ永遠に背負うっていうのはあんまりないもんね。
そうですね、
だから本当はね、日賀くんだって日が燃えるっていうキャラクターをずっとやっぱ背負って、
ね、そうですよ、本当はね、滑舌もいいんですけどね。
そう、だ
からこのキャラを守るために僕は
悪さを維持するのも大変ですね。そうですそうです、やっぱ本当は毛髪もすごいですけど、むしってますからね。
むしりはしませんよ、怖い怖い。
歯の1、2本は抜いてる。
そう、歯に穴が虫歯、虫歯、歯医者は怖いだけですから。
確かに、どうこの辺 VTuber。
いやでもなんかそれはやっぱり私めっちゃにわかですけど、うん、なんか知れば知るほど本当にその通りだなっていうふうに思ってて、まあ、でもなんか敬遠してるって言ってるけど、多分結構見てないとそこら辺までわからないと思うんですよね。確かに、だって、うん、初期はじゃあ見てたんじゃないかな。
あー確かに、そうだね、ずっとそのことにつきっきりになるもん。
いやみんな結構しんどそうな感じは割と
で VTuber 界隈ってまだなんて言うんだろう、ベンチャーみたいな感じで、
あああるかも。
ちょっとね、ルールももう合ってないようなもんっていうか、
はいはい、
その権利関係も含めて、運営元が全部ごっそり持ってったりとか、中の人に全く収益入らないとか、よく裁判沙汰になってたりとか、
あ
中の人に還元できるシステムどうすんだとかね、
難しいですよね。私あれやってましたって言った時にみんなが歓迎するとも限らないです
よ
ね。
そうなんだよね。
やっぱり夢壊すなぜっていうのも
言えないじゃん。
私ね、それもあるんですけど、私もともとその中の人とキャラって切り離したいんですよ。とにかく切り離したい
んです よ。なんでなんで、
だってそれをあまりにも密着させすぎた時に、その声優さん中の人の行動がそのキャラに影響を及ぼしちゃうじゃないですか。
あーそうだね、
なんかその作品に影響を及ぼすから、私はとにかく知りたくないし切り離したいんだけど、それをゼロにしようとしてるのが VTuber なんですよ。できるだけなくしたい。もうとにかくこの人という存在は中も外も一つであるっていう作り方をすると、中の人が何かやっちゃった時にマジで取り返しがつかなくなる。
そうだよね。例えばその不倫が見つかっただの、うん、なんだのもあるし、逆に声優さん結婚できないとか、結婚公表できないとか、あるもんね。
ありますね。
なんかそこに、ま、なんだろう、私もこう過敏に反応しちゃうタイプだから、うん、もうできるだけ切り離して考えるようにすることにしたんですよ。
なるほどね。
過敏だから、そこを多分分かってない人たちもたくさんいるんですよ。自分がそれに対して過敏であるってことを知らないで。
確かに、そっか、オタクが繰り返してきた歴史をまた VTuber の視聴者が繰り返してるってこと
だ。いや本当に気をつけた方がいいだな、これに関して。
いや結構燃えたりとか。
あそう。
いやあるっぽいんで、いやでもなんかそのなんていうんですかね、結構そのバーチャルだから、なんていうんですか、バーチャル分かってるんですけど、私も多分間違った見方をしちゃって、こう好きになればなるほどやっぱりなんだろう、そのまあイラストですけど、イラストとか言っていいのかな、分かんないですけど、その
気をつけてる、
ごめんなさい、なんですけど、やっぱその向こう側がすごい気になってしまうんですよね、好きなのっていうオタク心理で。まあ私が見てるのは女性のライバーさんなんですけど、なんか本当に考えちゃいけないって分かってても、なんか年齢はいくつなんだろうとか、だから
彼氏いるんだろうかとか、
もうそうですし、なんか身長はいくつなんだろうで、なんかそこに、こう萌えを感じるっていうわけじゃないですけど、そうなんか、
ね、
ドキドキしちゃう自分もいるんですよね。で、もう実際にいたらどんな身長なのかなとか、
普通のオタクだね。
オタクですけどね。VTuber の味方じゃ、一般的にはないんだろうなと思
う。
けど、まあ、でも
そういう人はでもほとんどなんじゃない？
いや、でもそんな、でもそういう売り方に今多分シフトしてってるんじゃないかなと思うんですけど、見え隠れするような感じが、まあ、いいのかなとも思っちゃうの、分かっちゃう自分もいる。
いや、分かんないよ。もし、おっさんずラブから吉田鋼太郎入った人は、 孝太郎さん絶対男好きだからいや一定層いるじゃんもうそういう視聴者だって、
はいはい、
でもだって俺各県と見るたびにいやお前は今日から俺はだから他は全部コスプレだからって思ってるし、うん、中野タイが出るごとに今日から俺はの中野だから中野のことはみんな触んないで、
はいはいはいはい、
今日から俺は主観で全部もう整えてる
それでもいい気もしますけどね迷惑かけなければ ね、まあ、ね自分の思ってるだけですからね
絶対殺すマンになんだけど、
うん
そううん、やっぱそういう楽しみ方が楽しい気持ちもちょっとわかるんですよ
わかるでしょ
そうなんですか
これどうやって分けて考えられた野崎さんは
ブロックもうとにかくそれをつぶやくやつら全員
それだ
公式ももちろんブロック、うん、ミュート徹底
あなるほど
いや正しい正しい徹底正しい
できることならいつか私はツイッターをやめる
あ
それでもうどうしようもなくなったらやめるっていうのが私ので個人サイトでし個人サイトでちんまりやる
いやさすがいろんな戦い
ですね。
ですね。これ本当に、
はい、言葉に重みがありますよ。非常に。
兵士は国さんだけかと思ってたんですけど、やっぱいろんな
戦場一つじゃないんですよ、
加藤さん。本当に。いやでもしょうがないこれは。
でも本当一番カーってなってる時は同一視したくなるよ。
いやだからそれが私その。
俺いまだにやっぱ春さんってマリミテの実写版やってくれた時の幸子様だから
あ
もう春さん出てくるたびにありがとうだし、まあ、ここでもずっと言ってますけど北川景子さん見るたびにそれはまずありがとうずっと思ってますから、
はいはいはい、
もう本当に他はもうちょっとあまず大きくなったなあ春さんいまだにこういうやつやってんだでも幸子だからなまあいいかみたいな
そこそう飲み込めたらいいですよね飲み込める人は全然同一視ガンガンしていけばいいんですけど
飲み込めないのかえでもさ石井氏の場合はさもっと知りたいっていうだけであってこうあってほしいじゃないでしょ
あじゃないです、ま、そうじゃないですじゃないですよ、
ま、でもそれは、ま、な何にでもねプラスマイナスはあって、うん、それプラスなんですよ、うん、よりいい人間であるっていうことを前提に言うけどよりいい人間である人間ばっかじゃないんですよこの世の中
確か
何がどうとは言わないですけど絶対キャラじゃないことをやってる人たちもいるし
いや伊藤健太郎もやっぱ事故を起こして逃げたからな
そうですね
今日から俺は出てくれたけど
でも人間として別に弱い部分はあるのは当然で、うんうん、100% 間違いがない人間なんて絶対世の中にいないのに、うん、そういう完璧なものを演じてたせいで、うんうん一個間違っただけで
そうなんだよ
ものすごい非難されて、
うん、そうです
な戦えてて多分本人もすごいそれを、
う
ん、
そうだね重荷に感じちゃうし、うん、ストレスなもう能崎宗教やりなよもう寺開けよ松崎
岡本という一人の宗教がいるから
もうそれ以上いらないと
大西信者の人には一人いるんだよ
まあじゃあ今一番楽しい時期だね石井氏
いや本当
でもちょっとそのやっぱ見続けていくとなんてあれってリアルタイムでこう生配信を長時間するものだから、うんうんうんうん、やっぱりその時間をこう一緒に過ごすわけじゃないですか、うん、だからやっぱりずっと見てることによって友達みたいな感覚にちょっとなっちゃう
よ、ね、まあ YouTube
大変だから、はいはいはい、なんか書き込んじゃってる今のとこ石井氏は
いやそこまでじ
ゃないですけ
ど作業中にずっと流しててなんか結構なんていうんですかねもううんまい言葉が見つかないちょっと情が移るっていうわけじゃないですけど、うん、で結構ちょっと悩みとかも見え隠れしずっと見てるとこう始めるんですよ ねであいろいろ悩んでんだなとか
でもそれアイドルもそうじゃない
そうですね
ねえ何でもそうでしょでも
でもやっぱそこに1枚こう画面があるっていうだけで、うん、顔は知らないじゃないですか、うん、だから気になるんですよ
今日外出た時すれ違ってたかもみたいなドキドキもある
ありますし
あそこの店行
ったのでもこれってガチ恋なんですかねなんか
別に石井氏さ石井氏そういうとこちょっとバカだよねなんか恋愛に関して
今すごいっていうのは帰りみたいな義務稽古みたいな声ですけど
ピュアにグッて掴まれてるよねハートをねブレーキかけない女だよね
エアモツとかこれはまあこういうのあれですけど、
いいですよ。
もしあれだったらカットしてください。はい、私、結構年上の女性が好きなんですよ。
うん、
リアルって、
うん、
にちょっとときめくことが多いんですね。
うん、
だから
年上ってどれくらい幅は？
いや自分より上ですよ。
別に10歳20歳でも全然平気？
あ、そうですね、まあ そんな実体験とかはそんなないですけど、うん、
まあそうだね、そうだね、
そう、自分より上の方の女性の方が好みなので、うんうんうんうん、だからその配信してるライバーさんとかが実際は私の年齢よりも下なのかな、上なのかなっていうことを考えて、で、どっちなのって、
そっち
か、別にそれを書き込んだりはしないですよ、もちろん、もちろん、もちろん、しないですけど、そう思って見たら、うん、なんかって、これでガチ恋なんですか。
いや、もうあの今までの話を総合すると、それはもうバカな恋としか言いようがないと思うんですよね。
だからハチクロの初期みたいな人が恋をする瞬間見てしまったみたいな感じなんだけど、すごいものを今僕見てる気がして、
今すげえいいこと言ったんだけど、ほとんど何言ってるか分から
ない。
あの蜂蜜とクローバーの初期みたいにね、人が恋に落ちる瞬間を初めて見たみたいなのを今マジで見ているよ。
言いたかったんですよね。そう、うん、こんな熱量があるの今まででね。
いや、
こんな熱量、石井氏見たこと初めてなんで、ちょっと
なんか人を好きになってる石井氏素敵だよ。
いや、素敵、
ね、そうそう、
いい
よ、突っ走った方がいいよ、これはもう、
いいよ、それでいいよ、うん、ね。まあでもだから普通にアニメキャラ見てて、その人と自分が付き合う妄想とか、まあする人とかいるじゃないですか、うん、ちょっとそういう感覚にちょっとだけ近くて、まあ実際にいたらどうなんだろうなとかを、
もう今最高に楽しいじゃん、じゃあ、
そうなんですよ、
それは恋だよ、
いや、あ、恋なの、
恋だよ、
それは恋だよ、
それは恋だよ、
まあ気になっちゃうんですよね、まあ、だけどそうそういうあれではないよなって思う、
新さん、ブヒブってコーナーがありますよ、ね。
この間酔っ払って投稿してきた。
あ、マジか。
そう。
石井氏、そのバーチャル YouTuber の方でね、作っちゃったらいいじゃん、それ。
え、でもそれは。
アウトプットしたらいいよ。
でもそれは仲良くなる。
出会うっていうジャンルでいいから。出会うっていう。その、リアルに付き合ったりとかしなくていいから、出会うっていうことでいいんじゃない？こう VTuber さんとこう出会う。VTuber っていうか。
V の世界で出会うと。
そうだね。
あの中の人と出会う。
自分も VTuber 化してしまって。
VTuber やれよ、じゃあ。なしですよ。そうなんだ、
すごいですね、いいですね、
すごい、
石石恋してるな、いいな、いいな、そういうの
恋しちゃってるんですね、
ね、俺は未だに滝の友のことを考えて
長いな、
もうゆいなとかずっと言ってるから、もうそこで止まっちゃってるからね、うん、話題を変えましょう、
はい、
比嘉さん、
何でしょう、
ラブ比嘉さんから、
はい、ありがとうございます。
アニメの可愛い女の子を見逃さないようにするという今年の目標を掲げたものの、早速冬クールからアニメを見ずにゲームとアイドルを見守り活動だけは欠かさず熱心に続けている比嘉さんに、
はい、
春クールアニメから特におすすめの3作品を紹介しに
参ります。ありがとうございます。
ところで春クールは見てますか。
実はですね、見ちゃいました。
あ、見ちゃった。何
一作品だけなんですけど、
うん、
僕のゲーム実況に見るお客さんが、
はい、
パリピ孔明が本当に面白いって言われまして、
パリピ孔明ね、面白いよ。
で、まあいろいろチェックしてるんですよ。
うん、
1話見たら、もう一気に5話まで見て、めちゃめちゃいいですね。
あ、よかった。
めちゃめちゃもう、
はい、知ってます。
エモい。
知ってます。知ってます。
泣いちゃったあれ見て。
知ってます。
なんであんなにあれ、ギャグと思ったんです
か。比嘉さん待ってください。
はい。
僕らの1位は、でも期待値ランキング1位はパリピ孔明じゃなかったんですよ。
噂聞いてますよ。
噂を聞いて
59点取ったという
そう
すごい作品があるという。
ああ、
それも
マイファミリー見てください。これね、比嘉さん多分お好きだと思います。い
や、絶対好きなんですよ。で、録画もしてるんですよ。
ああ、
なぜか僕のツイッターに僕が何もつぶやいていないのに、ああ、スパイファミリーのコスプレイヤーの写真がおすすめ、うん、おすすめ、おすすめってくるんですよ、うん、意味がわからないですけども、
ちょっと待ってください、配信でコメントしてる知らない人よりも俺の言うこと聞けないって。
いや
見てくれよ、
今あの来月までに全話見てください
。で、この方のおすすめ、
はい、
3作品のタイトルを一気に紹介しますと、くのいち椿の胸の内、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい、スパイファミリーです。あ、スパイファミリーね。各作品事細かに紹介しようと思いましたが、まあどうせ見ないでしょうから簡単に済ませます。
はい、おい。
共通して言えることは、どの作品も可愛い幼女が出てきます。
はい、
もう足掛け3年ほど比嘉さんのその場しのぎのこれからアニメ見ます発言を聞かされては、その都度裏切られてきた。比嘉さんはアニメを見ると言って結局見ないという芸風のオタク芸人さんだと思っています。確かにそうですね。
そうですね。
ちなみに私は比嘉さんに腹を立てているわけではありません。
はい、
比嘉さんがアニメを見た上での比嘉さん独自の感性と切り口の面白いコメントが聞きたいだけなのです。まあ、ダメ元でもコツコツこうした投稿を送り続けるのが私のオタ活であり、熱文字への気を使ったメールなのです、ということで、それではまた。 ラブヒガさんありがとうございます。
くのいち忍法帳を撮ってるんですよ。
ああ、
貯めてるんですけど、だから見れますよ。
くのいち忍法帳じゃないですね。
違うんですか？
うん、それはね、山田風太郎原作の忍法帳シリーズです。あの女の人が出てくる忍法帳シリーズで、はい、ここで言ってんのくのいち椿の胸の内。
あ、全然違うんです
ね。全然違う。
あのもうすでにも全然変化されてましたよ。
はい、そうです。くのいち忍法帳は山田風太郎先生。はい。あと社畜さんは幽霊、あの幼女幽霊に癒されて、
それ知らなかったです。
これはね素晴らしい。全く
チェックしなくて、
癒ししかないです。
今からでもどっかありますか、動画サイト。
一般の人には勧められないけど俺らが大好きなや
つ。あ、じゃあ絶対好きですよ。
で10年後には語られないっていう、確実に俺らのエアポケットに入ってるやつ。
今を生きてるアニメですね。
そうです、はい、今を生きるアニメ。いやスパイファミリー見てください、石井も。
スパイファミリーは見てます。
あ、すげえ、ちゃんとチェックしてる。
いや、スパイファミリーのみです。ごめんなさい。
あれ、見てます。私見てないわ。
あれね、でもね、結構いろんな、いろんなアニメのね、まあ、好きな人いるじゃないですか。で、人によってこう好きな評価軸も違うじゃないですか。だけどね、多分どんな人が見ても楽しめる仕様になってると思う。国井さんが見ても、比嘉くんが見ても、多分まあ岡本さんや野崎さん見てもそこそこ楽しめるんじゃないか。多分そういう、なんだろう、集合値。
なんかあれですよね、確か星野源とヒゲダンディズム、
そうそうそうそうそう、
あの辺でもうとにかく売れるっていうのは、もう絶対ハマるっていう
か、ただね、いやそこはね、やっぱ諸刃の剣だと思うわけ、うん、そのやっぱりオフィシャルヒゲダンディズム星野源、あ、はいはい、わかりましたみたいな感じでやっぱ敬遠しちゃうオタクいっぱいいると思うんですけど、
思います。
まあ、あの僕にとっては両方とも価値ゼロなんで知らねえしっていうことなんで、なんか別になんか曲はどうであれ、あ、作品がすごいいい感じでしたよ。うん、だからぜひちょっと見ていただ
きたい。ぜひ見ます。
はい、スパイファミリー、
はい、
パリピ孔明、
パリピ孔明、
まああといっぱいあるんだけどな。今恋は世界征服の後でっていうのもやってる。
あのそれ電車の中でよく見るんですよ。なんかドローン女様みたいなのとか戦って
る、ね。そうそうそうそうそうそう。
あれずっと気になってて。
うん、あれ面白いよ。あとねこの日はめんどくさいっていうのが俺す
ごい。あ、それ噂ちょっと聞いてますね。
噂ってどこの噂なの？
ツイッターに飛んでくるやつ。
お前の噂ってツイッターじゃねえか
よ。おすすめに飛んでくるやつです、ね。
俺あのあれに出てくる、はい、カーラっていう女の子のキャラクターがドストライクです。
はあ、
すげえ腹立ちます。
すげえ腹立ち。友ちゃん系なんですね。
友ちゃん系
です。なるほどなるほど。ああ、
ツッコみてーっていう、めちゃくちゃツッコみてーっていう、朝記者よりいただいております。ところでこの7月に光栄から信長の野望シリーズの最新作信長の野望新生が発売されますね。
はいはい、
知ってた？
知って、発売するのは、はい、知ってました。
あ、そうなんだ、はい、信長の野望っていうのは、
はい、
あのシミュレーションゲームで、
はい、
まあ、信長というか戦国時代のシミュレーションゲームで、まあ、自分で好きな武将とかを選んで全国統一するっていう、
はい、
あの男だけが好きなゲームがあるんですよ。なんか知んないけど、
うん、はいはいはい、
だいたい俺ら40歳前後 あのおじさんたちはだいたい中高時代 夏休みをすべてこの作品につぎ込んでモテない人生を送ってるっていうやつですね。僕は本当に光栄に時間を返してもらいたいと
思って。いやむしろ逆に
今から大人になったら金色残るだとかに時間を奪われた僕は。
そして老後は絶対またこうやって入ってきます。佐藤さんも最新作で、うん、
今作では新たに敵武将から奪った領地を家臣たちに配ることができる地業システムが実装されましたので、ただでさえやることが多い内政面でさらに頭を悩ませること間違いなし。ゲームのプラットフォームは PS4 スイッチに加えちゃんと Windows もありますから、ゲームハードを持っていないという硬派な方々も安堵下され、もちろん通常版やダウンロード販売の他に歴史の教科書でよく見る織田信長肖像画の複製肖像画 A4 サイズや信長の哀悼を再現した模造刀が同梱される豪華版も用意
されています。豪華すぎる。
確か辰野編集長は青春時代の全てを信長の野望に捧げたほどの豪のものだとお聞きしました。この機にお買い求めになり上洛を果たし天下父母を号令されてはいかがでしょうか。いつの日か再び独居房に入ることになった時の備えとしてもぜひ。独居房というかね、これあの、
ありましたね。
はいはい、ありましたよ、
はい、窓から車だけ見えるところですよね。
そうそうそうそう。やったね。やることが増えたの信長の野望って、
はい、
すごいの。もうあの寝る時もちょっともうあの兵隊の訓練しなきゃみたいな感じで 寝なきゃいけなくなるから、はい、でなんか城システムとかも動揺して、部下はこの部下はここの城で、この城は内政重視にして、ここのお城はちょっと攻撃重視にして、でも守備型の人を置いて部隊編成はどうのとかいろいろ考えなきゃいけないから、もうもうめんどくせーってなった。それでもうこれは24時間信長につぎ込まないと生きていけないと思って、まあ、足を洗いました。
あ、
僕は本当にゲームが怖いんです。
いや、やってほしいですけど、最新作は逆にやってほしいですけどね。
いや、もうね、でネットにもつながるから余計怖いんですよ、はい、
そうですね、まあ、クラウドでもできますからゲーム。
そうなんだ。
スマートフォンで PS5 操作とかもでき
ますから。いや、だから俺スマホで信長の野望全国版ダウンロード
やってるじゃないですか。
簡単、これこれだよこれっていう。いや、だから荒野の歴史シミュレーションゲーム系でいうと俺は水滸伝っていうのが一番好きなの。
へえ、はい、ありましたね。
で水滸伝は割とまずどこで国を起こすかっていうところから選べるし、
はい、
あと仲間になっていく過程とかもすごく平和的でいいんだよね、
うんうんうん、
なのでそれが一番面白かったかな。あと大航海時代とかね。
ああ、太閤理士伝やってません？
太閤理士伝やりました。はい、
あれは面白かった。
大変です、あれも。
そうですよ、ね、
大変。
いや、達郎さんがやたらやり込み要素のあるゲームばっか選んでやってるんですよ、多分どっか。
いや、まあだから、ね、確
かに声はまあ特になんか結構、うんうん、ガチガチの
雑、まあ、そう、買ったらもう何年もそれしかしない人が多いんです。だからもうそういう風にできてるって、
何
年
そう、
となんかライトなね、
そうそうそうそう、
サクッと終わらせない
。いや、だからそう思って音ゲーだなと思って初音ミクやったらもう帰ってこれなくなったから。
ボタン壊れるぐらいやるんだらしいよ。
本当に PSP ぶっ壊れるまでやる。1日20時間やって全てのものが二重に見えるっていうところまで行ったから、真夏に。俺もう仕事行きたくねえなとかさ、ひげ生やしながら思ってたから。
ほんとハマりそうなんですね、加藤さんってね。
そう、俺ほんとその時に、うん、あ、俺ってほんと怖い、ゲームダメなんだ、やっちゃって。
ああ、そうか。
ほんと酒飲めなくてよかったって。
いや、そうですね、
俺も酒飲んでたらマジでアル中になってんなと思って、止まれないの俺。止まれないの。NBA とかも朝2時半開始の試合とか見てるからね。見ちゃうわけ。
でね、あの、なんか自転車のツールド
フランスとか、まあ、あれは7月だけだから安心してる。
だからその
安心するっていうね、あ、見なきゃってなっちゃう自分が嫌なの。なんかゲームもやんなきゃになっちゃうから、
うん、
義務になる瞬間がなんか訪れるのが怖くて、ゲーム怖いから。よく比嘉君積みゲーとかできんなと思って。
いや、だから最近のゲームは本当ハマっちゃうんで、うん、マインクラフトっていうゲーム、
あ、マイクラね、
今すごいハマってまして、こんなハマると思わないぐらいハマっちゃうから、うん、本当怖いですよゲーム。
そうなんだ。いや、だからなんか本当岡本とか課金課金とか言ってるけどさ、マジで俺もう身代潰すなと思うんだよ。課金なんてのはやった日には。
いや、でも逆に課金だとまだ止めれるんですよ。お買いなかったから止めれるんですけど。
なるほどね。
やっぱ買い取りゲームはずっとやっちゃうから逆にするのが僕怖いと思う。
ああ。
達郎さんみたいなタイプは。
なるほどね。うん、確かにね。いやー、光栄。ちょっと恐ろしい。恐ろしい。
光栄、恐ろしい子。
アニメグッズの話で思い出したのですが、今時のオタクはかつてのイニシエのオタクたちが画鋲を刺さない方法を工夫しながら紙ポスターを壁に貼っていたのと違い、ポリエステル生地に印刷されたタペストリーを飾る向きが多いとか。確かにポリ生地ならば紙よりも劣化に強いですし、折り曲がる心配もありませんが、これからは主流になっていくのかもしれませんね、
うん、
それからポスターといえば、その昔ポスタードリームというマシンがゲーセンにあったのも思い出しました。確かスロットの数字が3つ揃うと何種類かのポスターのうちからランダムで1本出てくるという、今思うとかなりのあれの感じの漂う
マシンがありましたね。
それでもポスターが封入されたバンプレスト印の封筒、あ、紙筒を何本も何本もカバンに刺して持って帰る勇者たちの姿をよく見かけました。なお、この記憶の地層の年代は同級生とか時メモ、センぐらが暴れまくっていた頃ですので、1990年代後半と思われます。古いなぁ。ということで、朝記者ありがとうございます。
いや、エヴァンゲリオンやってました。沖縄にも放送したようにエヴァンゲリオンのガチャガチャあって、うん、僕ともポスターでやってましたもん。
あ、そうな
んだ。なかなか出ない。
それはそのいろんなキャラであるってことですか？
絵柄が何種類かあって、その中にまたレアポスターがあるんですよ。ポスターってかさばっても貼れないから、本当にもう丸め込んでいくだけっていう。
なるほど。
いや、懐かしいな。
咀嚼アニメ毎週見るか貯めてみるかということで、赤井真一さん、カウチポテトアニメの真逆の咀嚼が必要なストーリーが難解なアニメの場合、毎週見るのが正解か、それともある程度貯めてみるのが正解なのか悩んでいます。
ああ、
わかるね。
わかりますね。
今期だとサマータイム連打が咀嚼アニメ筆頭ですかね。
そうだね。
毎週だと細かい部分を忘れて、あれなんだっけと思い返している間にシーンが変わったり、また後で見ようと貯めていても、カーズさんのゴジラシングラポイントのように最新のアニメやゲームが次々と借金取りのように追いかけてきて、まとまった時間が取れなくなるケースも。メリットデメリットは双方あると思いますが、熱文字で白黒つけてくださるとリスナーとしてこれが熱文字的見解として受け入れられます。ユーマの件もものすごく飲み込むのに苦労しましたが、なんとか丸飲みしました。よろしくお願いします。国さんのね、
国さんのですね。すいませんね、
僕バカバカしいコーナーでしたね。
僕今肩突っ込んでますんでね、終わってしまったから本当すいません、もう本当すいませんでした。もう
なんでか知らないけど判定員になってます
。そうなんですよ、もうこれは巻き込まれたのに加害者になっちゃいましたよね。本当すいませんでした、あの時は。もう
そうですね。これでもどうですか、これ野崎さんに伺いたいんですけど、海外ドラマとかをよく見る身としては、
はい、
一気見なのか毎週チョコ見なのか、どっちがいいのかな。
私もともと週刊系の漫画大嫌いで、
まあ、毎週読まなきゃ
いけない、苦手なんですよ、うんうんうん、待てないし、うん、気になるしだから、もう完全単行本派
を貫いてて、
まあ、俺もそうなんだよ、ドラマも同じです、一気見したい、
うんうん、
ので、ね、待つ派。
アニメも。
アニメも。なんか、まあ、相当好きだったら見ますけど、うん、あ、でもそれもやっぱ私考えないアニメが多いので、
うんうん、
まあ、のんのんとか、うん、コテマヨとか。
もうだから本当にもう癒やしいだよね。
そうそう、癒されたいから見るみたいな。
コテマヨ好きですよ。
コテマヨちょっと古いんだよ。
テマヨ
石井氏は知らない。
コテマヨね、見て。
見てほしい。絶対好きになる。
あれって水島誠二さんだっけ、
ポテマヨ、
ポテマヨって
確かそうですね。
何の略ですか、
ポテマヨっていう、もうタイトル
ポテマヨ、二頭身ぐらいの超美少女の赤ちゃんみたいな女の子がポテマヨなの。人間じゃないよ、なんか人間
確かに超美少女の赤ちゃんって、なんかポ
テマヨ、なんかそのね、初だと
全部入ってて、
なんか癒しがあるみたいな、
なんかね、何、パンケーキの上に生クリーム乗せて蜂蜜かけて角砂糖乗っけたみたいな。
どういうこと？
もうただただダメにする。
そう。じゃあそりゃうまいよって。
それは美味しいよ。
それは知ってるけど、うまいし。
これだけ食べたらダメなのよ。
で、多分どこから食べても美味しいからね。
そう。だ、まあでも
山のすすめとかもそうなんだな。
まあまあまあ、でもまあ。
考える系はそうだよね。
じゃそれあれしたらいいんじゃないですか、その。最新話の前にその1個前を見るみたいな。
あーなるほどね、思い出すためにね。
そう、
予習復習、
予習復習をしながらちゃんと見れば別に毎週見ても問題ないと思うし、
でもどうなんだろうな、エヴァとかの方向に、いやでもな、そうだな、シュタインズゲートとかは1週間置いた方が盛り上がれたかもしれないね。
ああそうですね、
実際来週どうなるのかなってすげえ盛り上がった。だから俺らはアニメ界でよくやってたのは、放送が終わるたびに、比嘉くん予想が始まるわけ、
うん、
来週こうなりますよと。
あ
で
面白い、
それがかなりいいシナリオなんですよ、
うん、
でオンエアが比嘉脚本を上回ったらすげえっていう。だから、だいたい比嘉脚本の方が良かったりするんですよ。オンエアより。いや、なんで比嘉君みたいになんないのみたいな。
いや、僕のクオリティがいいわけじゃなくて、
う
ん、オタクが望む、
その
、
進
行だからなの。
そう
そうそうそう。そうそうそう。
絶対比嘉版の方が良かったから、みたいな。
その方が可愛いじゃん、みたいな。
そうそうそうそう。キャラの掘り込みが浅い
よ
ってだからね。でもわーわー言ってる感じもまあ面白いんだけどね。一行のコーナー、ミニスカ Y 字バランスさん、ブヒブミエルコちゃん、ゆりかはなちゃんの CV も、本土楓さんです。そしてパリピ孔明は程よくくだらなくて都合がよくて見ていて楽しいヒロイン A 子の CV が本土楓ちゃんです。かわいいぞということで、本土楓さんという声優さん推しのメールでしたね。すごいね、
パリピ本当いいですよ、A 子ちゃん。
やっぱ本当にこれ親善権でも言ったんだけど、はい、クラブのオーナーが三国志オタ
って
最高のギミックだ
った。あれが本当にあんなチンピラなのになんですよね。
ちゃんと見てるとこういうリアクション取れるんだこの。
ああそうそうそう、
ちゃんとした完璧なリアクションだ。
いやあれやっぱりね、あのオーナーがいるいないでだいぶ違う、
全然違いますね、
最近の雰囲気ね。うん、 達夫編集長、熱文字メンバーの皆様、いつも楽しい放送ありがとうございます。バルと申します。バルさん。
バルさん。
気になるアイテムを見つけたので、ご報告したくメールを送った次第です。その名も、ヤバユリ会の妹たち。ヤバいのヤバ、はい、にユリ会の妹たちというカードゲームです。カードゲーム。この明らかにマリア様が見てそうなビジュアル、うん、カードゲームよく知らないけど面白そう。魂をリリアン女学園に置いてきた達夫編集長をはじめ熱文字メンバーの皆様がプレイする動画があったらすごく見たいのですが、いかがでしょう。それでは皆様どうぞ体調にお気をつけて、これからも楽しみにしておりますということで、ヤバユリ会、
気になりますね。
どんなカードゲームなんですかね、どういうことあのブシロード系列のゲームなのかな。
いや、おそらく今ボードゲームのが延長のやつじゃないですか、きっと。
なんかね、カードゲームって書いてあるから、オンラインじゃないのよ。
はいはいはい、多分アナログだと思いますよ。
なんか
あ、まんまじゃないですか。まんまじゃないですか。
すごい、
これ買ってやるか。
やりましょう、これ
やりたい。
動画撮るか、これ。
撮りましょう。
うん、
やばい。テーマは女学院とお姉様。
めっちゃ綺麗な。
リレーなイラストで描かれる学園のユリ模様。
これどこまで本家は分かってらっしゃる。
いや、これは完全でしょ。プレイヤーは女学院に入学した新入生となって、うん、お姉様たちとの学園生活を体験します。手札として出す行動カードにはプレイヤーの分身である新入生たちが、そして狙うべきイベントカードには新入生とお姉様たちの学園でのイベントが、美麗なイラストで描かれています。イベントにはお姉様との絆を深めるイベントもあれば、ライバルの足を引っ張るちょっとダークなイベントも、一体どんな学園生活が繰り広げられるのか、遊ぶたびに異なる展開でゲームも妄想も楽しむことができます。
いいね、これちょっとやりたい。
みんなでやりましょう。
ねえ、やりましょう。
いや、比嘉くんは違うし
ね。え
マリミテ族じゃないでしょ。
マリミテ族です、僕は。
いや、嘘。
同人誌出してくれるんです、僕は。マリミテで
泥ゆり会
の。泥ゆり会ですけど、泥ゆり会ですけど。
まあ、そっか。石井氏もそうだよね。
やりたいですね。
やりたいね、ヤバユリ会、
ですね。
え、あとヤバユリ会入ってるの誰だっけ。あと
国さんは かかってませんよ。
泥ゆり、
泥ゆりはね。
まあ、窓は野崎は、野崎は分かるよね。
分かります。
岡本は分かんない。
岡本さんは分かんない。
そうだね、うん。岡本ってなんで男同士しか好きじゃない。逆に。
いやなんか
スケベだ。ただのスケベだの。
違う。あの子は自分が好きなんです。
そう、黒ヤギ単体久しぶりだから。
そうですね。
これ聞いときたい。
そう、確かに。
岡本は自分が好きなだけな子。
そうそう、あの子は、女性に興味がないのは自分が一番だからなんですよ。
ああ。
で
も、もうみんなにそうじゃん。
そうそう、だから、そこだけは別にそれでいいと。
あ、だから女の子同士にも興味がない。
興味がないんだと思う。
はあ。
多分ね、わかんないですけど。でもいいから、
岡本さん。そう、またそんなもん。
ヨヨさん違うよ。
いたらね。
ヨヨさんのことも好きだよ、私も言ってるじゃんって言いそうです
。言いそう。
そんなこと言ってないよ。ヨヨさんのことも好きだよ。
岡本選手権。
そうだね、岡本言いそうだね。
いや、これは面白そう。
めっちゃ面白
そう。やろう、これ。これ
ね、熱文字 YouTube で配信してください。
ゲーム実況っつってカードゲーム。
カードゲーム。いや、絶対ありです、ありです、ありですよ。ありです、ありですよ。面白いですよ、絶対。
シミュレーション的な感じのあれ
なんですか。どうなんだろ
う。2人から5人で、数字を合わせて戦っていくゲームみたいな。
へー、まあ、つまんなかったらつまんないって言っちゃった。
まあ買ったもんですよ ね、
うん、ね、プロモーションじゃないわけ。
もぜひぜひやりましょう。
お期待ください。
じゃあね、これ、ああでもいろいろ比嘉くんの不得意な分野のアニメの話ばっかり
だ。いやちゃんといますか。大丈夫です、ちゃんと。
RPG 不動産第2話ということで、今 RPG 不動産っていうのやってんの。
はいはい、でそうですね、
そうなの。 RPG の世界に入って、で主人公の女の子が不動産屋さんに就職して、
大
喜利で、いろんな、そう、大喜利なの、
すごい、
でいろんな物件をね、こう紹介していくっていう、はい。第2話、お困り物件、魔王城に初出張ですの第1話。
早くも魔王城に、
はい、この1話
2話で
今期のキララ枠アニメである本作は。
ちょキララなの？
見たい。
これキララ枠ですね。
じゃあみんな可愛いんですね。
ファンタジー世界での不動産屋さんのお話。そこに働く4人の女の子がメインキャラなのですが、ゆり好きといたしましては誰と誰がカップルなのか気になるところ、うん、とそこに降って湧いたのがこの第2話です。 RPG 不動産に就職した主人公琴音の歓迎会をリーダー役である、ルフリアの家でしようという流れになるのですが、なんとこの家もう一人の先輩である黒髪ツインテールのラキラさん、見た目がご中佐のリゼにそっくりとルームシェアしていることが分かります。ルームシェアしてるんですよ、はいはい、リーダーともう一人の先輩が、可愛い女の子たちがルームシェア、これはもうファンタジーの極みです、うん、もちろんこの二人ができているのは薄々気がついていましたが、なんと酔いつぶれたルフリアをラキラがお姫様抱っこしてお部屋まで運ぶじゃありませんか。来ましたわ。しかもこの日はお客様用に片方の部屋を開けるので二人は一つのベッドで仲良く添い寝、くはぁ燃え殺す気かあれ、もうこれだからキララークはたまらない。そんなどう考えても最高だった RPG 不動産第2話でした、ということでこの1話ありがとうございます。
あったんですか、今の
朝記者ありがとう。いいよね、はい、RPG 不動産。まあじゃあよかったら小崎さん持って帰ってください。
ありがとうございます、持って帰ってください。今日家帰ってみます。キララ枠、
この1話ユン記者からいただきました。皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
この1話ということで、コミさんはコミュ症ですより14話のコミュ49妄想です。この回はクラスの男子3人組がクラスの女子とのデートを妄想するというまさかの公式が部費部を行うという回でした。しかもほぼ全女子キャラクターとの妄想デートがあり、どれも正解という内容で素晴らしいものでした。
いいですね。
これは部費部は正しい行いなのだと証明されたと言っても過言ではありません、うん、特に私は中二女子、なかなかさんとのおうちゲームデートがお気に入りです、ということでありがとうございます。ユン記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうことになってるんですよ、コミさんも、うん、
もう妄想会もできるぐらいの。
そうなんです。
原作も多いですもんね、うん。
熱文字ネームアハレンさんのミートボールさんからいただきました。アハレンさんは測れないというね、はい、またあの日常系、もう本当に癒しアニメがあります。以前熱文字の美容番長の石井氏が、美容師のハサミの正しい持ち方はハサミの持ち手の輪に親指と薬指を通すのが基本の持ち方とおっしゃっていました。
あ、手指なんだ。
薬指と親指。
そうですね、
うん、
釣りそう。
アハレンさんは測れないの第3話で親が理髪師の大城美月さんがアハレンさんとライドウ君の髪を知るシーンがあったのですが、ちゃんと石井氏の言っていた通りハサミを親指と薬指で持っていました。アハレンさんのスタッフさんすごいっていうか熱文字聞いてんじゃね。
いや、
世界が狭いね。大丈夫か
と思って。熱文字で石井氏が言ってたんだけど、
いやいや
確実にシナリオ会議で石井氏が言うなら。
私これ前聞いてて思ったんですけど、うん、知ってるからこそアニメで気になることって絶対もっとあるなと思うんですよ。まあ、携わった落語だったりとか、
はいはいはい、
私はもうディズニーが気になる。
ディズニー描写ってあるんです
か。何かっていうとアニメはディズニーっぽい。
ああ、
遊園地を書く。お前らはそれしかないのか。
ああ、
ね、
なるほどね。
富士急行けとか。怖い。なんかもうそのみんなが考える遊園地代表ディズニーなんで、やっぱそれっぽい場所を書くんですよね。
はいはいはい。
ロケハンしなくて済むから。
そっかそっか。
ああ。
でも遊園地じゃなくてテーマパークだからね。
そうそうそうそうそう。
そうなんだよな。
いやでもすごいそれに。これはすごいって思ったのは、あのセイントお兄さんはほぼ完璧に描いてる。セイントお兄さんのアニメ映画版かな、うん、はもうほぼほぼちゃんと描いてましたね。変にごまかさず、もうパークの形をきちっと描いてくれてて、おすすめ。
あ、なるほど。
美容番長どうですか、気になるところってありますか、他に。このメイクはないだろう。
いやそんなことは思わねえ
よ。このくらい使わねえだろ。
絵にはねそういう
このセットどう何時間かかったんだよ。
いやいやもうむしろそうやってなんか何ていうんですか、この髪はこの色は地毛じゃなく 染めてましたとかいう描写あったらもう私は立ち上がります。
なるほどね、
はい、
え逆に二次元から逆輸入で石井自分でアホ毛とか作ってみたこと
ない？いやどういうこと。あ昔はでもそのアニメキャラとかの髪型を真似したいなと思って
やったことある。
ありますよ。
触覚アホ毛
眉上パッツン触覚とかは。
あなるほど。
いやでもなんか、うん、思うようにいかないです よね。
思うようにいかない。
でも、ね、男の子で真ん中にこう髪の毛がこう
ああの
人間、はいはいはい、
でしかないあれですね。
ああいうやつとかやってる子いますけどね。
あ確かにか
もう完全に片目隠れるぐらい。
ああそっかそっか。比嘉君ごめん髪の話
いいよ別に。もう気にしてませんよもう。大丈夫ですよ。
いまだにさ、牧田さんの前で美容室の話すると怒られるんだ
よ。嘘
いや、それ
カッツオ、俺の前で美容室の話すんなよ。
持ちネタでしょ、持ちネタ。
まだ、まだダメなの。
もういいじゃん、あの人も。
奥名記者、辰夫編集長をはじめ、皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
今回、黒ヤギのお二人や石井氏など、特に女性の方にお伺いしたいことがありまして、メールを送りました。よろしければ女心のわからぬ無粋な男の質問に答えていただけると幸いです。伺いたいことというのはイベントの際に普段と違った服を着るというのはどういう心境でしょうかということです。先日ではありますがとあるゲームのトークショーに行きました、そのゲームは女性のプレイヤーが多く出演されている声優さんもトークショーに参加されるということもあってかイベントは女性の参加者が多かったです。その中で私が気がついたのは女性の参加者の多くの方が明らかに普段と違うであろう服を着られていたことです。
知らないでしょ。
そうだよね。
知らないでしょ。
普段知らない
だ。普段からそうだともしないでしょ。ちょっと
決して派手ではありませんがしっかりとした洋服で来られた方、ビシッとスーツで固めた方もいらっしゃいました。もちろんマスクをしておりましたがおそらくしっかりとお化粧もされていたと思います。そして一番印象深かったのが着物を着て来られた方もいらっしゃったことです。暑い日でしたので室内の空調が効いているとはいえ、着る準備や動くのは大変だろうなと思いました。私は何回か声優さんのトークショーに参加したことはありますがどちらかというと男性の参加者が多いイベントで普段着かちょっといい感じの服あとはイベントに関連する T シャツのグッズなどを身につけている方が多かった気がします。アイドルやアニソンのコンサート参加が多い比嘉さんや足止先生ならお分かりになられるかと思いますが、
はい、
T シャツなどはコンサートでの動きやすさもありますが同じものを着ている団結感みたいなものがあるのかなと思っています。しかしトークショーの女性の皆さんの服の着こなしはコンサートのそれとは違うと思いました。帰り道で考えたのですが初めに浮かんだ仮説が好きな人いわゆる推しに見てもらいたいというなんとなくではありますがこれは出演者側からはあまり見えないし微妙に違う気がしました。でタラの頭で考えて浮かんだ仮説が特別な日、民族学的に言う晴れの日に当たるための特別な服、あるいはこの日のための勝負服といったこういうものに当たるのだろうという考えに行き着きました。昨今のコロナ禍イベントが延期中断になりようやく再開することもあってこの日を待ちわびていた人も多くいらっしゃるかと思います。そのために特別な手作りのグッズなどを持っていく方もいらっしゃると聞きます。ただ着こなしについてはやはり男の身であり女心がわからぬところがありました。知的好奇心から浮かんだ疑問ではありますがよろしければ女性の方々また辰夫編集長をはじめ他の方もよろしければ男性としての視点やイベントの舞台に見る側ではなく出演する側として立たれている方としての視点などそれぞれ伺えればと思います。ということで奥名記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず男性女性っていうジェンダーで考えない方がいいとは思います。うん、まあ、国さんみたいに常に迷彩服っていう方もいらっしゃいますし
紛れるようにね。
そうですね、外に出るときは自転車漕ぎやすい格好とかね、ありますし、ただ確かにキャラの T シャツとか着てる女性はあんまり見ないのかなというところはありますけども、この気持ちはなんとなくわかります。俺でも別に普通にマナー女性の方が全体的にマナーがいいだけなんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、
外に出る際の
確かにイベントの時にそのキャラものでの T シャツを着てる人は、まあ、確かに見たことは
あんまりない
ない女性で。
いやでもさ、そのオタクじゃないとかイベント行く行かないに関わらず、外出する時の気の使い方ってまず男と女でだいぶ違いますよね。
それはそうですね、
外出るハードルというか まあ、モザキさんもあの絶対メイクしない派なんで、
そうですね、
あのちょっと別枠な、になるんですけど、例えばまあ歩いて 2,3 分のコンビニに行くのと駅前のスーパーに行くのでちょっと格好違いますよね。
はいはいはい。
でも俺ら別にジャージで行けるじゃん。
行けます行けます。
全然寝巻きで来てるじいちゃんとかもいる。
はいはい。
でもさすがにジャージで来てる人はあんまりいないのね、女性だと。なんだったら駅前まで行くんだったらまあ仕方ないけども、ちょっとメイクしていくかみたいな人もいますよね。
うん、
っていう、
うんうんうん、
イベントどうのこうのじゃないレベルの話として、
はい、
まあ、外出するときに身だしなみっていう絵のリテラシーが高いっていう基本スペックがあってのイベント参加なんじゃないかなと思うんですけど、
なんか私は、はい、これはあくまで私はなので、
はい、
ちょっと特殊かもしれないけど、楽しいことがある日、
はい、
まあ、例えばパークに行く、うん、映画に行くって時は楽しいから楽しい服を着るんですよ。
楽しい服、
もっと楽しくなれるように自分が可愛いと思う服を着る、うん、もっと楽しめるように自分が好きだと思うものを持つ、
お
っていうだけじゃないかなと思う
んです、ね、今もう、ファッションについて考えたことない俺と比嘉くんが感動してます。
な
ん
かそうだ、
楽しい服っていう
か、そうだ、
そう、なんか
比嘉くんだっていつもマドンナ学園のジャージ着てる
じゃん。今日なんかよくわかんないアイドルの着てますからね。
そうだよね、
自分も知らないアイドル
も。でも確かに、でもキャラの T シャツとか着ると楽しい気持ちになる。
そうだから、このイベントだから、うん、この、うん、服を着た方がより楽しいなって思うから、みんなキャラの T シャツを着てるのかって私は勝手に思って。
確かに確かに。
パーク行く時に普段は着ないけど、キャラの、まあ、ミッキーの絵が描いてある服をわざわざ買って着てる人もいるし、それはよりパークを楽しむためじゃないですか。
そうだね、確かに。
だからそれじゃないのって。
なるほどね。
私はそうかも。
確かに、
うんうん、
石井どうでしょう。
本当にでもその通りだなっていうのもありますし、う
ん、イベント行ったことある？声優さんの。
声優さんのまあ、うん、まあ、天狗舞台、うん、まあ、アニメイベントと、あと私アイドルのライブとかは行ってたので、
うんうん、アイドルのライブはでも T シャツじゃない、
まあ、T シャツかな、
まあ、みんな推しメンのカラーを全面に押し出しつつ、
まあ、楽しんでるね。
そうですね、まあ、でも結構女歌はやっぱりその中に自分らしい着こなしをこうしてる子は多いなとは思いますし、あと私美容師なんですけど、結構そのジャニーズとか好きな女の子はライブの日に早朝でヘアセットの予約をされる方が多いです
。そうなんです
か。すごい凝った編み込みにして、
すごい可愛く。
それはさ、やっぱりさ、好きなそのグループのファンはみんな綺麗だねって言ってもらえた方が、
あ、それはあると思う。
ためにもなる。
なんか、私は、そうですね、学生の時は本当に、女性アイドルがめちゃめちゃ好きだったんですけど、その時に、私は自分のことがすごく嫌いだったんですけど、でも、このアイドルを好きだと思えた自分のことは、すごく好きだなって思ってたことで、ちょっと自分を保ってた時期があったんですよね。なので、その推しに、変な客がついてるっていうイメージ
を
持たれたくないっていうのは、ある
って。それはね、演者になってみてわかるけど、このタレント客筋悪いなっていうのいるからね。いや、共演したくないわ、こんなクソ客いっぱい来て。
これ、ああ、もうなんかもう、お詫びしかないんで、僕はもうね、男オタクを出して2人謝りたいんですよ、でも。
何？
男オタク逆で、目立ちたいしかないんですよ。
そうなの。
推しに悪目立ちもいいから認知中が多いので。
そっか、承認欲求ね。
そうなんですよ。逆にでも全然違う、その考え方違って、なんか申し訳ないなって気持ちも隠れたいぐらい
が。いや、もうなんか比嘉くんみたいなのいるタレントも二度と使わないっていうなるよね、うん。
いや、まあ、私は年中ファッション全然興味ないですけど、ジャージが悪いとは思わないですけど、うん、まあそうですよね。だからその、まあ、一般的に見て、ちょっと、なんていうんですか、まあ、最低ラインの清潔さを保ったみたいなのを、
まあそうだよね、
みんな考えて、でいつもよりもいいってなると、まあ、そうやって大きいものとかされる方も多分いると思います。
なるほど。
あと、 聞いたのは、うん、そのジャニーズさんとか好きなあの女オタクの方は、うん、雑誌とかでその推しがどういう女の子の服装が好きかみたいなインタビューとかをめちゃくちゃチェックしてて、可愛、うん、い系が好きとか綺麗系が好きとか、うん、そういうのを全部チェックして寄せてるみたいな噂は聞いたことはあります。
それはもう抱かれたいだけなんじゃない？
おーい！
いや違うんですよ。
違うよ。好きな
ものをになるっていう
のは、なるほどね。で気持ちを高めてもらいたいってことで、盛り立てたいってことだよね。別に抱かれたいわけじゃないよね。
そういう方もいるかもしれないですけど、うん、そうじゃなくて、でも
まああわよくば抱かれたいなっていうことで、
そうそう、でもそれもさっき言った一番楽しめる服装でっていうのに通じると思います。
なるほど、
はい、だって私がよく参加してた同人誌即売会のイベントなんて、うんうん、ほぼメットガラみたいになってた。
ああ、
絶対普段では着ない服、
へえ、
がっつり決めて、ほんと全あの三拍子の高倉さんみたいな、
はいはいはいはい、
ガラガラのスーツ、
へえ、
舞台内で着るやついるのかみたいな
俺がドリームダディで着てた
ら、もうなんかがっつり決めて厚底でみたいな、でももうなんか重たい本がっつりみたいな人たちもたくさんいて、
なるほど、ね、
楽しんでるなこの人たちと思って、
確かに
確かに確かに、
そういう人がもう買いに来てくれ
た。いやだから、
それ多い
と。ちょっとヤバ寄り会のゲームやるときどういう服装でやるか検討して。
皆さんそれ大事ですね。楽しみ。
一番だから、ね、俺らリリアンには入れないから。
リリアンには入れない。でもとはいえ、うん、
とはいえだ、うんうん。とはいえだ。そこはさ、なんか身だしなみ気をつけたいよ。
大事大事。
一番ヤバ寄り会楽しめる。
そうそうそう。
プレイ中手しか映らなかったし。そう。
紳士淑女多分だからまあ俺はスーツで、
ああそうです、
ネクタイちゃんと締めて、
いつ幸子様が来ても挨拶できる
よ、
もちろん、
私もちょっとファンデーションぐらいじゃん、
いやーすごい貴重な貴重なね、ありがとう、
5、6年ぶり
パタリロみたいな、
5、6年ぶり、
うん、いやありがとうございます大船記者、なるほどね、でもそういう違い
がございました、お母さんありがとうございます、
皆さんもネツモジャット gmail.com まで番組の感想やオタク活動、番組を聞いた感想をぜひお寄せください、ありがとうございます。Oh,